秀樹議員、コロナ後の米原、新市役所の評価、平和追悼のあり方。コロナ後の米原について、問い、飲食業、観光業などに代表されるコロナ禍で被害を大きく受けた業種への市としての復興支援策は、答え、緊急事態宣言解除後の感染状況やワクチン接種等による景気動向も注視しながら、コロナ後いち早く復興できるよう迅速かつ適切なタイミングで支援策を講じます。問い、コロナ後の観光客増を見据えると地域の歴史文化を案内する表記等の必要性は増えるが、案内表記の設置主体は国や県、市、地域等様々である。設置主体、年度、状態を把握することは更新順位の決定や安全管理面でも役に立つと思うが、検討は。答え、市や県、外郭団体等が設置しているもの、設置者の記載のないものもあり、正確な設置数は把握できていないのが現状です。来訪者への案内に有効な手段の一つであるため、老朽化や情報が古くなったものは、所管部局により随時更新し、今後はスマートフォンやパソコンなどの会員制交流サイト、SNS を活用した施設誘導や史跡等の案内についても関係部署と連携しながらデータベース化の研究をしていきます。新市役所の評価について、問い、市民の大半は車で来庁されているが、米原駅から新市役所3階部分への連絡通路の必要性を感じる市民や利用者の意見・要望はあるのか。答え、利用者から連絡通路が必要という意見はいただいてます。問い、私自身が地域等で聞く意見とは違う。せめて市内各駅のバリアフリー化を進める観点で、連絡通路の必要性も高まっているなどの市民への説明が必要だと思うが。答え、市内各駅のバリアフリー化に向けしっかりと交渉を進めていきます。写真が1枚あります。米原駅から市役所への連絡通路予定箇所を写した写真です。平和追悼のあり方について。問い、市長は3年前の定例会にて滋賀県護国神社の御霊祭りに奉納をしているが、非常に隙間のない日程で他の盆行事と重なり、8月15日の慰霊祭には出席できないと言われていたが、本年の夏もそのような理解でよいのか。答え、毎年8月15日の慰霊祭への参加については公務での参加はしていません。これまで通り個人として奉納させていただきながら、英霊に対する感謝の念を示していきたいと考えています。問い、県・市平和記念追悼式や平和学習について、若い人が戦争を身近に感じることが必要である。市内が戦争被害を受けた、市内の人が戦争を体験したなどのエピソードがあると、より平和の大切さを感じると考えるが、見解は。答え、若い人たちがより身近に戦争を感じ、平和の大切さを感じることは重要なことと認識しています。今中力松議員、東部3つの集落の田園を守る藤子川取水口の維持管理・安全に行う施設の設置を県と協議する方向。民間事業者はセメント工場跡地に太陽光発電所を整備する意向。多房施設内に安全に降りるための施設が必要。問い、藤子川の上平寺堰堤からの取水口が大雨のたびに土砂に埋まり、農業用水の確保に苦労しているとの地元の声を1年前に届けた。 市はその後自治会と相談の上、地元5割負担で予算をつけ、自治会は市の提案した工法で改良工事をされた。しかしわずか半年も経たずに詰まり、今年も必要な水量を確保できなくなった。この事態を把握しているか。答え、8月上旬に地元から連絡を受け、十分な水量がないため取水困難な状態となっていることを確認しました。地元で漂流水を取水口へ導く等の対応をされていましたが、今後もこのような対応が必要になると思います。問い、工作車が川の縁に積んでいる土のうから落差のある川まで橋桁をかけ、危険な思いをして重機で降り、土砂を撤去する作業をされたことを知っているか。答え、現地の大量の土砂の撤去は人力で行うことは困難であり、重機等での作業が必要と考えます。今回危険な状況のもと対応していただいたことは承知していませんでした。問い、重機が安全に降りられるスロープを市が整備すべきではないか。答え、農業用水の維持管理上必要な施設として地元自治会で対応していただきたいと考えますが、今後は新たな場所や方法を含め、将来的に安全かつ安定的に確保できる用水の検討を地元へ働きかけます。問い、事故が起きてからでは遅すぎる。川の堤防にスロープのような構造物を作れないか。答え、砂防施設の管理者の件は、砂防施設内に永久構造物は設置できないと回答されました。しかし、取水口の維持管理上、砂防施設内に安全に降りることができる施設は必要であり、改めて設置できないか、県と協議します。写真が1枚あります。土砂の流出量が増えている伊吹山の東側の写真です。ここは藤子川の上流に位置するところで、鹿などの食害で山肌が裸地化し、土砂の流出量が増えている。良平寺堰堤の取水口は今後も大雨のたびに土砂に埋まることが懸念される。以上です。住友大阪セメント工場跡地の新たな動きとは。問い、跡地の所有権は。答え、民間の事業者が土地所有者で、現時点で土地売却の予定はないと確認しました。問い、太陽光発電所についての説明は。答え、令和3年7月16日に水上、上野、八鷹の3つの自治会の役員に対し、太陽光発電事業計画の合同説明会が開催され、事業概要等を説明されました。問い、電磁波についての説明は。答え、同席された電力事業関連の事業者が、専門的な見地による技術的な説明をされ、自治会役員の皆様も理解されたと感じています。問い、ゲリラ豪雨等への備えは。答え、もともとセメント工場として雨水などの排水処理の対応ができていて問題ないと説明されました。問い、今後の事業展開については。答え、セメント工場跡地全体約26ヘクタールを太陽光発電所として整備する方向で準備を進めておられます。今後も地元や市からの要望には真摯に対応すると回答されました。矢野邦昭議員、新型コロナウイルス感染症第5波への対応について、土砂災害の防止対策について、新型コロナウイルス感染症第5波への対策について、問い、米原市では妊婦とパートナー250人の優先接種をいち早く決めたが、千葉県の事例同様、緊急入院できない状況か。答え、本人同意の上で 県災害コントロールセンターが入院か宿泊療養先を判断し、子どもが小さいなどの理由の自宅療養希望者にはかかりつけ産科医がサポートしています。緊急時はコントロールセンターと県が任命した災害時小児周産期リエゾンで対応する体制です。問い、8月末の米原児童クラブの児童感染時、保健所が逼迫した体制だったが、今後県市ではどのように対応するのか。答え、保健所が実施する行政検査の一部を市内の医療機関で受託できる体制を整備するとともに、市独自の PCR 検査体制を構築します。問い、文部科学省は学習機会の確保と感染症対策徹底の両立への取り組みに一層の工夫を求めているが、2学期の学校運営については、答え、ウイルスを校舎内に持ち込まないよう水際対策、飛沫感染防止のためのパーテンションを設置し、グループワークなど感染リスクが高い学習活動は実施しません。またこの期間は運動会、体育大会及びこれらにかかる準備を延期し、部活動も停止しています。問い、学校で感染が確認された場合の対応ガイドラインが文部科学省から連絡されているが、今後の適用については。答え、児童生徒や同居家族に発熱、風邪等の症状がある場合、登校しないよう保護者に理解を求め要請しています。また本来保健所が行う濃厚接触者や検査対象者の特定について、保健所から協力を求められる場合があります。問い、ワクチンの接種状況及び今後の見通しについては。答え、10月11月接種分において12歳以上の接種対象者の8割の接種を目指し、来年2月末まで順次残りの接種を希望される人への接種を行っていきます。今年1月から9月までの県内の7日間ごとの感染者数推移を示す棒グラフがあります。4月に警戒ステージに移行し、8月18日にまん延防止措置が取られ、8月27日には緊急事態宣言が発出されたことが示されています。なお、このグラフは9月9日時点で県 NHK の資料をもとに作成されたものです。グラフ終わり。土砂災害の防止対策について。問い、7月中旬の豪雨以降、姉川の支流下板波と小泉の間を流れる板名古川から姉川にかけ、茶色の濁水がたびたび流れている。土砂災害の危険がないか、板名古川の調査内容と対応については。答え、国見林道からの目視調査やドローンでの調査、県の防災ヘリで調査した結果、崩壊した土砂による土砂ダムはなく、土石流が発生するような状況ではないことを確認しています。今後もパトロールを行い、危険状況の把握に努めます。また引き続き河川の浚渫とともに、既存堰堤の土砂の撤去について県に要望していきます。問い、熱海土石流災害のような土砂盛り土が災害を引き起こす箇所はないか、市は把握されているか。答え、県独自の緊急調査により、平成元年度以降に開発許可を行った箇所で、市内に該当がないことを確認しています。写真が1枚あります。建設課提供の県防災ヘリ撮影画像です。
中川正文議員、ペットと動物の殺処分ゼロに向けた行動、ルッチまちづくり大学の進化、違法駐車車両への対応。 犬猫の殺処分ゼロに向けての取り組み。問い、殺処分ゼロに向け、米原市の現状は？答え、動物の愛護及び管理に関する法律に基づき、県の動物保護管理センターが収容や処分を行っており、市は野犬等の捕獲やペットの適正な飼い方などの啓発を行っています。問い、動物愛護へ米原市の今後の取り組みは？答え、引き取られた犬や猫は飼い主の元に返されたり、適正な飼い方をしていただける人に譲渡されます。しかし、センターに収容されたその多くが殺処分されており、その数を減らすため、飼い主が責任を持って適切に飼うことを啓発する必要があります。市においてもセンターが行う収容する犬猫を減らす取り組み、返還や譲渡を推進する取り組みに協力し、引き続き動物愛護を推進します。9月20日月曜から26日日曜の動物愛護週刊ポスターが掲載されています。ルッチ大学の新入学を迎え、現状と今後。問い、本年度の進捗状況は？答え、全15回の講義のうち、現地活動2回がコロナの影響で中止になりましたが、卒業に向け事例研究を中心に、ほぼ予定通り活動が進んでいます。9期生は9月25日に研究報告会と卒業式を行い、18人の受講生が卒業を迎えます。問い、コロナ禍での授業の現状と今後は？答え、昨年は授業を休止することもありましたが、本年度は感染症対策を講じ、授業を展開してきました。今後、ソーシャルディスタンスの確保など、引き続き感染症対策を行い、講師とのリモート授業や市民向けの公開講座では、パソコンやスマホから映像で視聴できる方法を検討するなど、コロナ禍でも授業ができるよう、ルッチ未来会議の皆さんや受講生の声を聞きながら試みていきます。問い、10月開校に向け、ルッチ大学の進化は？答え、これまでと違い、10期目は新たに市役所本庁舎をサテライトキャンパスに加えています。大学のメインキャンパスはルッチプラザですが、新しくなった庁舎を有効活用し、活動の幅を広げていきたいと考えています。また、まちづくりに関する座学や調査の時間に対し、実践研究の時間を増やすなど、大学のカリキュラム構成に変化を加え、卒業後は円滑な市民活動につながる仕組みに変え、より良い大学運営に努めます。酒田駅前無料駐車場の放置車両への対応。問い、放置車両への対応状況は？答え、放置車両を発見した時点で警察に相談を行いましたが、公道ではない土地に放置された場合、車両の所有者と土地の所有者等の当事者間の問題となり、警察は関与されないとのことでした。市では車両に警告書を貼り、土地所有者である県や弁護士に相談しながら、放置車両の所有者を調べ、文書送付や電話、訪問等により、所有者及び親族に働きかけを行っている状況です。問い、今後の対応は？答え、所有者が撤去しない場合、事案により対応も異なりますが、訴訟手続きなど経費が必要となることもあり、慎重かつできる限り迅速な対応を心がけていきます。香取和幸議員、市内の特定外来生物、植物について、市内の小中学校におけるオンライン授業について、市内の小中学校における新型コロナ予防対策について、市内の特定外来生物、植物について、問い、特定外来生物、植物であるオオキンケイギクについて、市ではどの程度把握しているのか。答え、オオキンケイギクは 平成18年に特定外来生物による生態系等にかかる被害の防止に関する法律に基づく特定外来生物に指定され、栽培や譲渡などが原則として禁止されている植物です。県では平成21年度から23年度にかけて、オオキンケイギクの生息調査を県内全域で実施されており、この調査結果により市内での生息を確認しているところです。問い、このオオキンケイギクなどの状況を調査する調査委員会の設置について、市としての考え方は？答え、特定外来生物の事務は、県が専門知識を持って事務対応されていることから、市においては現在のところ調査委員会を設置する予定はありません。しかしながら、特定外来生物であるオオキンケイギクについては、生息拡大を防ぐ必要があると考えますので、今後も県との情報共有を行い、連携のもと、市民への周知や啓発をしっかりと行っていきます。写真があります。オオキンケイギクの写真です。市内の小中学校におけるオンライン授業について、問い、オンライン授業における課題と今後の課題解決に向けての対策は、答え、子どもたちがタブレット端末を持ち帰り、オンライン授業を実施する際、すべての家庭に Wi-Fi 環境が整っている必要があります。これについては、各家庭の Wi-Fi 環境を調査し、必要に応じてモバイルルーターを貸し出せるよう準備を進めています。市内の小中学校における新型コロナ予防対策について、問い、予防対策の進捗状況は？答え、昨年度から市内小中学校に感染症対策として、設備消毒用、手指消毒用アルコールやマスクなどの様々な消耗品の配布や、冷風機、サーキュレーター、空気清浄機、サーモグラフィーなどの配備をしています。また、昨年度から地域の人が有償ボランティアとして、校舎内の必要箇所の消毒作業を行ってくださっています。さらに本年度の2学期からは、すべての小中学校で朝の登校時に昇降口にて検温、手指消毒、体調確認を行っています。ウイルスを校舎内に持ち込まないよう水際対策を徹底しています。問い、今後の課題は？答え、現在、従来型よりも非常に感染力が強い変異ウイルスの感染拡大が進んでおり、学校で集団感染が起きることを危惧しています。また、感染症対策が長期間にわたっているため、児童生徒等に感染症対策への慣れや危機感の麻痺が生じ、このことが感染拡大につながることも非常に心配しています。そのため、学校現場においては、これまで以上に緊張感を持ち、細心の注意を払って感染症対策を徹底していきます。北村清隆議員、新庁舎での風通しの良い職場環境に向けて、全国農地ナビの不備とその原因は、デジタルトランスフォーメーションへの取り組み。風通しの良い職場環境とは、問い、新庁舎での問題に気づいた職員の声が上がっていかないように感じるが、答え、施設の効率的な運用に向けた提案を早い段階での判断や行動につながるよう組織全体で取り組んでいます。問い、各課のカウンター前に立っても誰も気づかなかった。旧庁舎ではなかった対応だ。そこで各課に呼び出しベルを設置してもらったが、もっと早い段階で指摘していた職員の存在が分かった。さらに警備員の駐車場問題への声も届いていなかった。現場の声が届かないことが問題では？答え、職員の前向きな気づきを受け止め、速やかな改善に努めます。 問い、今までとは仕事の進め方は変わったのか。答え、組織横断的な協議や調整が迅速にできるようになりました。問い、担当を変わったら今までのことに口出しできないと思われる事例があったが。答え、組織の経験として引き継がれるよう努力します。問い、不幸な障害事件が2019年に発生した。業務が集中する職場環境と判決で指摘されたそうだが、答え、相談でき、一人に抱え込ませない組織となるよう努力します。問い、職員の声を取り上げる提案制度は？答え、現在職員提案制度はありませんが、市職員互助会の3年度新規事業として、提案の実績に対し交付金を出す事業を創設しました。写真が1枚掲載されています。5月6日に供用開始された新庁舎の内部の写真です。全国農地ナビの不備。問い、昨年10月、不備を発見したので、農業委員会に指摘したところ、1ヶ月後に国予算がつき、年度末には更新作業が完了した。それでも不備があったが、答え、データが適切に提供できておらず、更新後も米原市の農地約3万筆のうち約4000筆が不備でした。問い、昨年は同じ不備が発生しないよう、作業前にデータベースの確認を求めたが、答え、データ反映に対する認識不足でした。今後は十分理解し、再発を防止します。デジタルトランスフォーメーション。問い、デジタルトランスフォーメーション、略称 DX が国主導で進められているが、米原市では、答え、推進本部を7月に立ち上げ、方針決定や国や県との連携、課題の把握や効果検証を行います。問い、既存システムのデータベース把握が重要と思うが、答え、データベースは極めて重要です。問い、デジタル人材の採用や育成は？答え、デジタル人材の新規採用枠を創設するなど工夫しています。推進本部には各部署からの推進員を置き、業務見直しやシステムの運用管理が機能するよう、研修等で情報活用能力向上を図ります。次回の動き、7月8日委員長会議、9日意見交換会、米原市社会福祉協議会、13日議会だより編集委員会第2回、20日議会だより編集委員会政府委員長会議、21日委員会協議会3つの常任委員会、29日議会運営委員会、議会 ICT 化推進プロジェクトチーム会議第12回、8月4日、郡市別政務調査会、議会報告会実行委員会、18日、委員会協議会、3つの常任委員会、23日、議会運営委員会、25日、意見交換会、市内総合型地域スポーツクラブ、26日、議員全員協議会、湖北広域行政事務センター議会定例会、27日長浜水道企業団議会定例会、湖北地域消防組合議会定例会、31日議会運営委員会、9月2日第3回定例会初日開会、議員全員協議会決算特別委員会、予算常任委員会、議会だより編集委員会、7日第3回定例会2日目一般質問、8日第3回定例会3日目一般質問、10日産業建設常任委員会、予算常任委員会、 産業建設分科会、13日総務教育常任委員会、予算常任委員会総務教育分科会、14日健康福祉常任委員会、予算常任委員会健康福祉分科会、16日、17日、21日、決算特別委員会、24日、予算常任委員会、28日、議会運営委員会、29日、第3回定例会最終日本会議、議員全員協議会、予算常任委員会。次回、令和3年第4回12月定例会の予定。12月2日木曜開会予算委員会、6日月曜、7日火曜一般質問、9日木曜、10日金曜総務産業建設委員会予算分科会、13日月曜、14日火曜健康福祉教育委員会予算分科会、17日金曜予算委員会、21日火曜議会運営委員会、23日木曜閉会。開会予定時刻は開会日10時、一般質問委員会9時30分、閉会日10時15分。なお日程時間は変更する場合があります。議会の傍聴、傍聴を希望される方は当日に米原市役所本庁舎5階議会事務局へお越しください。なお新型コロナウイルス感染症対策のため、傍聴席の間隔を空けるなどの対策を行っています。本会議の中継、開会日一般質問、閉会日の本会議の模様を伊吹山テレビでご覧いただけます。本会議の録画配信、本会議の模様を録画配信しています。アドレス http://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/gikai。 編集後期、議会だよりも今号で市議会改選前の最終号となり、一つの区切りです。編集委員長としても、テレビや新聞等であまり報道されないこともあり、何をしているかわからないと言われる地方議会の見える化を進めたいと感じ、さまざまな勉強もさせていただいた4年間でした。新人議員でありました私も、議員を続ける限り、大きなテーマとなります。5月に行われた市民意識調査では、わずかながら議会だよりの閲覧率が改善いたしました。当委員会の努力が実り、活字離れの中食い止めることができたとも言えますし、見出しや目次等の作新の割にはあまり効果がなかったという厳しい評価もあると思います。現編集委員会から次の編集委員会に検討内容を申し送ります。最後になりましたが、編集委員として支えていただいた議員・議会事務局職員の皆様、そして議会だよりをご拝読いただいています読者の皆様、ありがとうございました。後藤秀樹。第3回定例会、任期中最後の定例会の閉会後に撮影されたカラー写真が掲載されています。なお、撮影時の短時間のみマスクを外しています。改選後の議会も良き議論の場となればと思います。編集、違う。議会だより編集委員会、委員長後藤秀樹、副委員長西堀美幸、委員田中真嗣、堀江一三、北村清隆、矢野国明、議長松宮信行、委員会のカラー写真が掲載されています。発行、滋賀県米原市議会 議会だより編集委員会発行責任者松宮信之、郵便番号 521-8501、 滋賀県米原市米原1016番地、電話 074953-5134、 ファックス074953-5159、 E メール gikai@city.maibara.lg.jp。 これで討論の広場米原市議会だより第66号を終わります。米原市議会だよりの音声版を発行しています。お申し込みお問い合わせは米原市社会福祉協議会電話 54-3100A。 以上、音訳ボランティア縁がお届けいたしました。ご意見ご感想を米原市ボランティアセンター電話 54-3100 までお寄せください。それでは皆様、お元気でお過ごしください。